解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシナゴミ三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、
はい、
今日はあれですね、ちょっとあのここに来る前に、
はい、
ちょっと一つお仕事をしてきましたね我々。
そうなんですよ、
はい、
うん、
まあ秋葉原のボークス
お世話になって、
はい、お世話になってて、
我々の第二のホームグラウンドで、ね、阿佐ヶ谷ロフトかボークスか、
ボークスか、すげえなもう阿佐ヶ谷と秋葉原をまたにかける、はい、で、そこでですね、
はい、
まあ正式なですねタイトルはキャラオンポップアップショップアフタートークイベントと言いましてですね、
はい、
もともとは五十嵐ひろみさんと、
はい、
大野ゆう子さんが、
はい、
まあ、そこでイベントがあると、
はいはい、
でその後のアフターイベント、
はい、
そのイベントを受けて、うん、その後のアフターイベントで、
はい、
まあ、我々3人でこうなんかやりませんかって、割と結構なんでしょうね、まあ、急というか、
まあまあ
うね、当日迫った中での、
うんうん、ちょっと空いてるからやんないぐらいの、
はいはい、
うん、
でまあ出させていただいたんですけれども、
はい、
そういうの秋葉原でやるの初めてかもしれないですね。
ああ、我々3人、そう
3人で
本当に第1回のライト以来じゃないですか。
第1回の
ライトって、あの昭和口というか千代ドリクス、あの
あおこの、はいはいはいはいはい、
そっかそっかそっか、にそういう意味では2回目か、
あれだからもう何年ぶり、
なんか配信感がしたやつです
ね。そうだそうだそうだそうだ、
はい、
じゃあ久々の秋葉原ですね。
もう本当に何年ぶりだっていうぐらい、
うん、
はあ。
でまあですね、
はい、
その我々の他にですね、
はい、
そのまあ一部というか、
はい、
その五十嵐さんと大野さんのイベントでもスタジオマウスの
那谷
さん、
はい、
という方がですね、はい、まあ司会をやられてたんですが、
はい、
那谷さんとも一緒に、
はい、
音響のね、音響やられてる、
はい、
マウス所属の、
はい
はいはい、で一緒にトークしたんですけども、まあ、最初はね、はい、基本的にその我々で声優さんがいないので、
はい、
お客さん大丈夫かな、
そうそう、アフタートークイベントと言いながらも、う
ん、知らんおっさんさんに入
で那谷さんが一番有名でしょ、だから秋葉原的には、は
い、でもなんなら続けて出てるのその那谷さんっていうおっさんしかいないっていう
おっさんがおっさん3人連れてきて
そうそう、
おっさん4人集まって客もやっぱおっさんやし
でもね、まあしても割とお客さんも、まあ、残ってくれてる人もいたし、
ね、はい、なんかわざわざこれに来ていただいた方もいらっしゃったりとか、
うん、あと嬉しかったのが五十嵐さんと大野さんが、
はい、
さんも普通に見ていきますって言って、
はい、
うん、で見ていきますって言ったらその、
スタッフさんが、そう
そう、大丈夫かな見たくなって、うん、要はお客さんの中にね、
はい、
席作んなきゃいけないから、
で立ち見させるわけにもいかへんし、うん、後ろで、
うん、で我々も出るまで席どっか分かんなかったんですけど、
はい、
出たらもう真ん前でしたね。
そうですね、真ん前に仕切りがつけられて、
一応仕切りつけられてもうこれ舞台じゃないのっていうくらい
こんな関係者席ないよっていう、
う
ん、
そうそうそう、
急ごしらえの、
いやーでも面白かったっすね。
ね、
結構ね、もうツイッター上がってましてですね、
はい、
ちょこちょこ読みながら、
はい、
まあ、どういうライブだったかと。
はいはい、
二次祭ライト出張版 in ボークス秋葉原に行ってきた。マウスの音響監督、那谷さん、プラス二次祭メンバーのおじさん4人で、楽しいトークイベントでした、
はい。
で、前半は普通のディオメディア作品についてのトークで、そう、う
ん、
ディオメディアさんの
の展示があって、
イベントで
やってたん
です。で、それ、の流れのイベントだったんで、
はい、はいはい
はい、デュオメディア作品についてのトークで後半は席替えのゲームでした、楽しかった、
ああありがたい、
おそうね、
これはライトでやった好評だった企画を、
そうね、うん、ちょっともうとりあえずざっと読みますか、
はい、
デュオメディアさんっていうのはアニメの制作会社の
そうですね、
はい、
ですね、
はい、でまあこれにもありますけども、まあ、ライトでやった、
はい、
席替えの、
はい、
うん、企画をですね、まあ、ちょっとアレンジして、
はい、
やらせてもらったんですけれども、
はい、
まあ、これも盛り上がってですね、ドイチューさんが学校に来なくなり、
うん、
三平さんが事件に巻き込まれる、
うん、
三平さんの班から殺人の匂いしかしない、
そうですね、
うん、これね、これ後なんですか、イベント終了直後、席替え不正するドイチューさんを制止する運営さんグッジョブ
あ、はい、
ちょっと一旦ここで来てですね、はいはい、説明しますとですね、はい
はい、
まあ、
席替えの。
そうですね、要はクラスの席を作って、はい、で、あ、はいはいはい、まあ、くじを引いてって、
はい、
で、我々も、
はい、
出演者も中に入れて、席を作るってあれだったんですけども、
はい、
まず三平さんの班から殺人の匂いしかしないっていうのがですね、うん、僕の隣がブラックラグーンのバラライカ、
はい、
で、後ろが、クロマティ高校のフレディ、
はい、
そして斜め後ろが、名探偵コナンの毛利蘭、
はい、
なんか活動するとしたらここが班になるんですけれども、僕これ修学旅行行かないっすなぜならば絶対俺は殺されるか殺すかどっちかの決
心だからやっぱ蘭がいるとやっぱ ね、
そうね、
もう事件ですから。
一気にね、
フレディは別に大丈夫なんですけどね、
全然ね一番無害だと思いますよ、うん、
ただやっぱビジュアルインパクトがね、あるんでね。で、ドイチューさんが学校に来なくなるっていうのが、これがまた班がですね、
はい、
ドイチューの、まず後ろが、
はい、
マトウシンジ、
はい、
フェイトの。
フェイトの。
フェイト意外と縁あるんだよね、
よ
この企画やると。
結構なんか、シンジが割と近くにいつも来るんですよ、ね。
セイバー全然来ないですね。
そうそうそう。
そして、隣が、未来日記の、
ガサイユノ。ユノ。
はい。
ユノ。
まあ、いわゆる、ちょっと、メンヘラ気質の女の子ですよ、
ね。はいはい、ヤンデレといえば
です、ね。はい。早々にこの二人が決まったんでしたっけ？
そうですね。
そうです。
で、僕が多分最後に入った。
最後か。で、一人、まあ、救いがあるとすれば、軽音のゆいちゃんなんですが、はい、これ染まってしまうんじゃないかっていう天然すぎて。
そっちが普通だと。
そうそうそう。で、松崎が。
あ、僕がですね。
で、これ、おのおのの嫁も入ってんですよね、
そうなんです
よ、
今回。
はい。ただこれ、ね、
松崎さん3人いるから。
松崎の班はね、
うん、
これまず隣に、
はい、
なおみさん、
はい。うちの、はい。
嫁が来まして、
はいはい。
で、斜め後ろは、これ、セイバーさん。
そうなんですよ。
そうそうそう。
まず、ドイチューさんの嫁が来まして、
はい、もう、なごみさんとは、まあ、仲いいですからね。
で、後ろが、キャプテン翼の三崎太郎くんが来まして、
その班いいな。
ただ、これ、三崎くん転校しちゃうから、どうせ。俺、もう、セイバー。
実この三人の班ってことになりますね。
でも、まあ、ライブ中に、まあ、三平さんが、まあ、三崎くんも可愛いけどなって、ボソッと、
うん、
こぼしはしました。
そうそうそう。うん、あれ、言わないつもりだったけど、出ちゃった、
ね。出ちゃった。
出てたんですよ。
ただ、まあ、その幸せな松崎くんの前には、グラップラーバキの花山薫が座っている。
カオルくんがね。
でこれ他のね、席もね、説明するとね、はい、その、松崎の班の前の4人が、
はい、
まあ、花山薫、
はい、
そしてその前に、ドラゴンボールの孫悟飯。
孫悟飯。
ご飯。
はい。で、隣に魔法少女サイトの朝霧彩さんが、
はい、
そしてその後ろに、綿もてのモコッチが、
はい、
これもですね、その、朝霧さんと ご飯が決まった時は、
うん、
なんか、
幸せな、
うん、感じになるんじゃない、これ。
いじめられることもない。
うん、見てる大野さんもすごいなんか喜んでます。
そうそうそうそう。これなら大丈夫、う
ん、みたいな感じでしたよ。
そして花山薫が出たあたりからちょっと雲行き怪しくなって。
怪しくなりましたね。
で、最終的にここにモコッチが来たことで、モコッチこれ学校来ねえんじゃねえか。隣花山薫だと。
うんうんうん、
で、私の班の前、
はい、
これがね、これ、ナイアさんが一番前だったんですよね。
はいはいはい、
ただ、これはね、
これは幸せな、
ちょっと悔しかったですよ。一個ずれてたら幸せですよ。うん、まあ、あずささんがいて、
はい、
で、つかさがいて、
はい、
で、最終的
に。一番前にナイアさんがいて、はい、その横にあずささん。
あずささん。
で、あずささんの後ろにつかさん。
で、女子の方が多かったんですよ。
うん、
で、隣に、これは、五十嵐さんこうやってた、
はい、
デレマスの、アンズ。
アンズ。
これはね、ちょっとなかなかの、ナヤさん、やっぱさすがに、マウスだけあるなっていうね、なんか、業界の人だけあるなって
引きが強かった。引きが強かった。
本当に。いや、俺、斜め前が司だから、
二人ともだってめっちゃ近いんですよ。
嬉しいはずなんですけど、うん、やっぱ、横と後ろの圧が強すぎてですね。まあまあまあ、
バラライカーとフレディの圧が。
そうですね。はい、
あと、ここも割と良かったですね。その、ドイチューの前が、
はい、
当時、
はい、
スザ、エヴァの、
はい。
エヴァの当時、で、その後ろがチョロマ
ツ。
で、俺。で、シンジ。
うん、この列
だね。男列。
はいはい、
で、その当時の隣がエリちゃん。
はい。
はい、うちのエリ。
はい。これエリさんですね。
は
い。すいません。
あ、全然、全然。いや、全然いいです。全然いいです。
ついつい。で、チョロマツの隣が高木さんという。
そう。
からかい上手
だ
ね。
だから。高木さん誰が癒しだよ、俺。セーバー超遠いし。
だからね、すごいね、うん、青春班とね、殺伐班がすごく。
すごい、あれですね。
うん、だから、どの班を漫画にするかって言ったら、やっぱ、
うん、
うん、まあ、でも三平さんのとこめっちゃ見たいですけどね、うん、僕は。
そうね、
はい、
場合によってはね、
はい、
ただ俺は幸せにならないような
気がする。どっちにしろね。
そうですね。
まあこんな感じで席替えしましてですね、はいはいはいはい、じゃあ他に読んでみましょうか、はい、まあ席替え企画は自分でもやってみたくなった、うん、これ多分初めて来た人なんですかね、
ありがたい、う
ん、アフタートークイベントまで楽しかった、うん、だからこれも多分前半見て残ってくれた
んですよね、
ラジオもいいけど久々にイベント会場の空気が吸えてよかった、あ、うん、これ多分久々に来てくれた、
あ、なるほど、
うん、そして今回イベントが、今回のイベントが二次祭初体験の友達も楽しかったとのことなので、とりあえず迷いがを進めておきましたこれね、何かつと、
どういうことか、
両メディア先にいろいろ喋るってなって、はい、まあ、おのおの、例えば、まあ、なんかね、イカちゃんの話とか、はい、イカ娘の話とか、はいはいはいはい、
チョウちゃんの、
チョウちゃんの通学路とか、
いろいろ出てたんですけども、はいはい、一番多分盛り上がったのが、はいはい、我々ほら、迷いがで結構ネタにさせてもらってたじゃないですか。
あのクールは結構、迷いがは、
うん、そうですね。
よく話してました、
ね。唯一この番組で腹の立つキャラを語るっていう。
そうですね。
で、これが久々にやったんですけども、うん、やっぱ、一番跳ねたかもしれないっていう
前半で思い出し怒りちょっとしましたもん
ね。そうそうそう。
こいつムカついたわ。
なんかだんだんだんだん腹が、なんかボルテージも上がっちゃって。
あのね、だからね、この、辺の感想もあるんですよ、
はい。
久しぶりに迷いがトーク聞けて、それだけでも言ってよかった。で、当時のトークも聞いてみたいから探してみるかな。だから多分これも僕らのことを知らずに見た人でしょうね。はい、
うん、
いい大人たち、かっこ褒め言葉が席替えであそこまで白熱して議論するのがあんなに面白いとは。
うん、
みんながハゲた後、ドイチューさんがセイバーを隣にしてたり、それを見つけて阻止する松崎さんのやりとり面白かった。それをやってたんですね。
それを、だ僕が一番最後にハゲたので、
はいはいはい、
どうもありがとうございましたって言って、パッて見た時にセイバーをスーって取って、俺の横に貼ろうとしたら、運営の人が鬼の形相で走った。
これは契約外ですと。
で、うん、で松崎もどうしたどうしたっつって、もうめっちゃめっちゃ睨んで。
ざわざわしてたんで、急に舞台が。
万引き G メン。
ちゃんと捕まるんだな、悪いことしたら。
アフタートークイベントは二次元再退社の夜にマウスプロモーションのなやさん参戦、うん、さらに五十嵐さん、大野さんが居残り観覧するというサプライズもあり、
うん、
これで無料とかちょっとありえない。そう、我々のは
無料
イベントだったんですね。
うん、
はい。あ、控えめに申し上げて神イベントでした。まさか2019年にがっつりと迷いがトーク聞けるなんて思いませんでしたよ。で、これはですね、はい、ちょっともう、はぁ、あ、面白かった二次祭ってハッシュタグつけてくれたんですけど、うん、これは五十嵐弘美さんが書いてくださったということで。
ありが
と
う。
ありがとうございます。
まあ、でもね、結構初めてだったんですけど、初めて見た人の中でも、はい、まあね、結構面白がってもらえたんで、非常に良かったんではないかなと。
ね、
は
い。本当いいイベントでした。うん、
またちょっと機会があれば
ぜひ
そうですね
なと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、じゃあですね、
はい、
そんなイベントもありましたけれども、
はい、
さあ我々の本業であるアニメ鑑賞
そうそうそう、
はいはい、
今日ちょっと仕事しすぎたな、アニメ見なきゃ
はいはいはいさあということでどうですかね。ちょっとドイチューさんから言ってます、
は
い、
うん、僕はちょっとそんなにがっつりってわけではないですが、
うん、
ケモフレの、
うん、
3話。
3話。はいはいはい。はい、
バンドイルカと、カリフォルニアアシカ。
はいはいはい。海の。
そうですね。海海です。
海海。
はい。そうなんだ。海海ですけれども。まあなんか、俺、まあ、その後はそうでもなかったんですけど、2話3話と結構、うん、2話でパンダとレッサーパンダで、
はいはいはい、
3話でそれが来たから、うん、結構なんか、あれ今回は動物園、主体なのかなみたいな。
ああ、なるほどね、
うん。野生のというよりは。
野生じゃないじゃないですか。その、ご褒美をくださいみたいなのとか、
はいはいはいはい、
拍手をしてやめないとか、うん、名残が残ってるのって、それは動物園にもともといたイルカとアシカだろうっていう
ふ
う
な。あ、
へえ、
そっか。あの浮き輪とか。
はいはい。ね、そうです。
だから、野生のものじゃない。
ショーとしてやってたはずだから。
うんうんうんうん、
で、やっぱその海中にやっぱそのショー施設みたいなのがあったりとかして、うん、あれ、今回ってこういう話なのかなとか、いろいろなんか考えてたんですけど、いつも、なんていうんですか、ブリッジ。
はいはいはいはいはいはい。
エパート終わって
。CM 前とか、まあ、
動物解説、ね。
動物解説が入る。大体まあ、前回は、一期の時はその動物園の、うん、
あの、お兄さん
とかやったんですけど、うん、今回は割と、ナショジオとか、
うん、
ああいう結構、ケーブルテレビとかでやってる動物の映像とかを使ってやってたんですけど、うん、この時の B パート入る前が、うん、ダーウィンが来たの映像を使ってたんですよ。
うんうんうん、
おぉ、ダーウィンやと思って、うん。まあ、僕もダーウィンが来たら、まあ、毎週ビデオに撮ってるんで。
はいはいはい。
で、おぉって思ってたら、ヒゲジーっていうキャラがい
るん
です
よ、うんうんうん。見たことありますよ。
ダーウィンが来たに、毎回出てくる、謎のジジイがいるんですよ。
へ、う、ぇ、ん、
全身ヒゲのジジイ。
おぉ、ほうほうほう。
なんかちょっと待ったって入ってきては動物の豆知識を言ったり、うん、でダジャレを言ってはけていくっていうことを毎回なんですけど、完全にやりやがったんですよ。
へ
え。NSK から出張してきやがったんです
よ。はあ。
それがね、めちゃめちゃテンション上がった。
動物ファンとしては、はい、なかなかの。
なかなかの。
動物ファンなのか、ダーウィンファンなのか、ちょっとわかんないですけど、
ね。やっぱ動物ファンはダーウィンが来た。やっぱ、ね、やっぱまあ、見逃さないから
、ね。
あと、白箱の CM がめっちゃいいですね。
いよいよ CM の話までしだしたんで、もう。
D アニメストア。
わかるよ。あの、ちょっと続きになってん
だよ。そうなんです。
ちょっと続きになってんだよな。
またみんなで仕事したいね、みたいな。
そうそうそう。
ちょっとグッときちゃって。
もう何を見てんだって話
な
の、はい、
そうなんですけど。
あ、じゃあちょっとその流れでケモブレいいですか、
はい、
あの、5話で、はい、あの、まあ、これはもう話題にもなりましたけれども、はい、まあ、話的にはね、あの、その、ワニ二人と、
はい、
ワニ二人っていうのもおかしい、イリエワニ、メガネカイマンと、ヒョウとクロヒョウが喧嘩してて、で、なんか、キュルルちゃんが、お前なんだって言われたら、僕は、お前何の獣だって言われたら、僕はあの獣じゃなくて、あの人なんです、みたいなことを、人らしいんですみたいなことを言うと、なんかこう、大笑いされて、で、人はそんなに小さくて、弱そうな生き物じゃなくて、強そうで、怖いんだぞとか言われて、うんうんうん、で、まあ、これはジャングルなんですけど、
はい、
うちの親分は、人を知ってるから、
はい、
聞いたことあるから、お前は人じゃないみたいなことを言われるんですけど、うんうん、まあ、そこに、まあ、親分であるゴリラが、
はい、
なんすかドラミングっていうんですか、
はいはい、
あれしながら現れてっていう話なんですよ。
は
い、うん。で、まあ、いろいろありまして、で、なんかね、1話でチラッと出てきた、謎の獣、まあ、フレンズ、
はい、
フレンズ状態の、
はい、
フレンズ状態というか、セルリアンではなく、
はいはいはい、
こう、ね、明らかにフレンズっぽい
感じ、はいはいはいはい、
がなんか出てきて、
はい、
まあ、襲いかかるのか何なのか、とにかく来て、おたけびを上げるわけです。
はい、
してみんな、あーってなってたら、そこに火のついた紙飛行機が、スーって飛んできて、
はい、
カバンちゃんが出てきたんだ。で、5話のラストでカバンちゃんとサーバルちゃんが顔を見合わせて、
はいは
い、お互いあれっていう顔をしたんだけれども、カバンちゃんがサーバルってつぶやいて、
はい、
そこで続くになったんですよ。で、今のところは5話までですから、
うん、
ちょっとこの後はわかんないんですけれども、これはちょっと衝撃の、いよいよ動き出してきたぞ感がね。
そう、なんか、その、今回、荒井さん枠の仙山
公とかが、アルマジロだっけ、アルマジロ
仙山公。誰かに指令を受けてて、もしかしてとか一瞬ちょっと思ったりもあったんですけど、出てきたんや。
カバンちゃんって一気ってサーバルちゃんって言ってたよ、ね。
そうなんです。
そうです。うん、言ってました。
サーバルだった
ね。だからもう記憶が、何それ。
いや、だからね、ちょっとこれは、まあ、まだ5話までなんでね、
うん、
あれなんですけども、ちょっと衝撃の、展開ですよ。
話題になってましたもんね。
まあ、黒ヒョウもね、最近話題になりましたからね。野生の黒ヒョウが百何年ぶりに観測されたみたいな。
うん、
実際に。はい。
ヒゲジ。
はい。
入ってきては、入ってきては動物豆知識。いやー、でも
ね、そうだろう。
でも結構、まあ、考察っていうんですか。だから、ドイツもさっきその、ショーのね、
はいはい、
動物がもしかしたらって言ってたけど、
はい、
でもちょっと考えてみたら、
うん、
結構その今回の、キュルルちゃんが人としてこう、まあ、知恵を出す、前回のカバンちゃん的なポジションっていうのは、意外と遊びが多いんですよ。
あ、確かにそうです、
ね。2話では、
はい、
パンダの会は公園の遊具を直したり、
うん、
で、3話はそのボールと輪投げでしょ。で、4話はパズルなんですよ。
そうだ。
絵を
バラバラにして。
で、5話はトントン相撲だったんです
よ。へー。はーはー。
なんか流れはね、その人っていうのは昔なんか動物を操ろうとした、そういう能力を持ってたっていう噂があった。だから、それももしかしたら動物園だからそのショーをするお姉さんなりが。
なるほど。
で、まあその流れでトントン相撲は、キュルルちゃんが、こういうやり方もあるよって、みんなの似顔絵を描いて、
はいはい、
トントン相撲をさして、
うん、
で、それで戦わせて、なんか勝敗を決めて、ちょっと、いがみ合ってた二人も、
は
い、なんか、これは面白いみたいになるみたいな話なんですけど、どちょっとそういうとこがあんのかなって。
ね、割となんか謎めいてるな、
あと、ま、ちょっと語は話それますけど、
はい、
意外にゴリラ可愛かった。
お
ゴリラ最初ね、ちょっと親分みたいな感じで出て、
ドラミングしながら、うん、
あの
ドラミングは威嚇か緊張かどっちかですからね。
でもドラミングの音がね、はい、なんかポンポンポンっていう音で、はい、俺最初タヌキが出てきたんですよ。また来たタヌキ工場みたいなゴリラだったんですよ。でなんかね、なんかね、そう、一応威厳があるのよ、その、
はいはい、
子分たちの前
で。まあ親分ですからね。
でも、その、キュルルちゃんとかサーバルちゃんとかに、はい、ちょっとこっち来てくれって、子分たちがいないとこに来ると、うん、なんか、ゆるーくなって、
はい、
ごめんねって、あいつらまとめるの大変でさ、みたいな。こう見えて本当は超ストレスに弱いんだ、とかって言って、いうのを
すごく。実際そうですからね。
可、う、愛、んねはい、かった。
神経質です。
なんか言うと全部土井さんがそれはそうですよね、っていう。
やっぱちゃんとしてるんです
よ。いよいよ他のアニメでもしだすかも。ケモフレ以外。
殺人鬼っていうのはね。
よかった、殺人鬼の話、イベントで出てこなくて。
あとね、そのゴリラがキュルルちゃんに、はい、だからあいつらには人は怖いもんだって思わしといてくんないかっつって、うん、フリだけでいいからっつって、うんうん、でサーバルとカラカルも協力してくれっつって、はい、で練習すんのね。でキュルルちゃんがガオーガオーっていうのよ、はい、全然怖くないの、
うん、
なんかサーバルちゃんとかもなんか可愛いねとか言い出して、うん、でそしたらゴリラが、はい、いやだから2人もちゃんと怖がって協力してくれっつったら、二人がガオーガオーってやってるところで、ブルブルブルブルブルブルって震え出すんだけど、うん、それめっちゃ可愛いから見て。
めっちゃ可愛いじゃん。
めっちゃ可愛いから見て。
絶対可愛いじゃないですか、うん、そんなの。
あれは、ダーウィンが来たではやって
ない。やってない。
やんないだろうな。
ということで、ケモフレでしたけど。ワッテさんどうでしょう、
はいはいはい、じゃあ、ケモフレ2来たなら、うん、じゃあ、煙草いきますか。
おいいっすね。いいっすね。いいっすね、この構図。煙草もね。
うん、なんかその、ケモフレとは、ちょっと違う雰囲気の、まあ、ちょっとダーク、
そうっすね。
そうですね。
ダークでもないんだけど、なんか暗い印象というか。
うん、やっぱ、たつき監督の作風として、ちょっと、そういう影が、闇がとか、ちょっとある感じ
だろうみたいな、
ね。そうですね。で、最新、この収録時での最新の6かな、
うん、
?6 だ、
うん。
で、5話のエンディング、はい、もう最後の最後で、うんうん、急にその新キャラ、が出てきまして、新キャラと言いますか、主人公の、主人公とか男の子の若葉が、
はいはいはいはい、
その、バスで移動している外に出てしまって、迷子になってしまったっていうところに現れたのが、
うん、
リクというですね。
はいはいはいはい。
名前だけは出てましたっけ？
いや、5話の時点では、はい、役名は、ハテナハテナでした。
はいはいはい
は
い、
ハテナハテナで声優さんの名前だけ出てて、サザエさんの玉の逆バージョンにはなってたんですけども、
はいはいはい、6
話で、私はリクだって言って、出てくるんですけど、このキャラが、まあ、僕好みでした。
あれですよね、ちょっとこう、男口調というか。
そう、いきなりもう発想上時のセリフが、なんだてめえっていう、
うん、
ちょっとヤンキーというか、ゾンビランドサガのサキとか、
ヒ
ソマソのナオ的な感じの口調なんですね。
ヤンキーですよ。あの二人ヤンキーですよ。
でしょ、
それ聞くとでも可愛いんだろうな。その二人を例えたってことは、可愛いんだろうな。
でも、まあ、しかも見た目は他のリンとかリツとか、まあ、リナッチとかと同じような感じ、
はいはい、
似てる、感じで、で、まあ話を聞いてみると、同じとこから生まれたからっていう話です。だからどうやら、その、リツたちは、その、もう死んだと思ってるらしいです、そのリクのことを。
なんか会話でなんか出てますか？
あ、そうそうそう、ね。
リクさんがどうのみたいな。
だからそれがもう死んでもういなくなったと思ってたら、実は生きてて、うんうん、
はいはいはい。
でも、で、若葉がなんか最初的に、まあ、じゃあ、まあ合流しないんですか、うん、みたいな。いや、私は私で行くみたいな、
うん。
なんかここになんかちょっとしたなんか謎もまた含ませつつ、
うんうんうん、
あと、若葉に対して、若葉に、お前なんか話分かるやつじゃねえか、みたいなことになったきっかけが、
うんうん、
その若葉くんが、なんか座るときに、なんか、内もものあたりをなんか、なんかスカートを押さえるじゃないですけど、そういうなんか仕草をしたら、
はい、
そしたら、お前、触り心地分かるやつなんかって言ってくるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
で、ああ、なんだ、お前わかるんか、じゃあ、これはつって、太もも、なんかパンパン、肩パンみたいにしだして、痛いです、つって、じゃあこれはつって、くすぐったりして、こそばいです、みたいな感じで言ってて、ああ、なんだ、お前わかるやつじゃねえか、みたいな感じになってたんで、これ逆に言うと、他の キャラはそれが分かんないっていう
感覚みたいな感覚はない。
数学なかったりしなかったっけ？
あ、なんかそう、
なんかそんな、
なんかそうですよね。
記憶があるぞ。
うん。で、そのリクはそれについて特に痛いはグッとくるよな。
うん、
俺生きてるぜって感じがして。
うんうんうん、
まあそれ聞いて僕はちょっとあこの子隠れ M なんだ
とか。解釈が広いわ。まあそう思うのも致し方ない
よ。自分色に染めすぎる。すぐ。
でも同人誌ではヤンキーキャラはすべからく M っていう。
いやいや同人誌理論やめてください。
で
全てを同人誌
で。でまあそのリンとかリスとかの話とかもするんですけど、リンは何かあるとすぐ泣くからなみたいなことを言ってて、
そうそうそう言ってた言ってた。俺見てるわこの回。
で若もいや毅然としてますけど。
うん、
は？毅然？またどうでもいい無理してんなみたいなことを言ってたから、本当のリンはあんなにクールなやつじゃないんだなっていうのが言って、うん、またリクと同時にまたリンもちょっと好きになってしまった。
リクがいなくなったからそういう風にしてるの
か。してる。
そうかもしんないですね。
守らなきゃっていう、うん、
ちょっとそのぶっきらぼうな口調とかも、
なんか真似してるのかもしれない。
なるほどなるほど。
でもそのリクにその若葉がそのケムリックさんの道具の使い方をなんか教えてもらうみたいな、A パートとかだったんですけど、はいはい、これ何より僕が一番いいなと思ったのが、はい、若葉ってちょっと髪の毛がちょっとくるってしてるんですね、
うんうんうんうん、
それに対して、リクがですね、うん、このもじゃもじゃがあいつらの連れかって言ってたんですよ。
ほう、
うん、僕もじゃもじゃじゃないですか。
でももじゃもじゃもカテゴリー違わない？
そうそうそうそう、
ほらたわしもさ食器洗うやつと流し洗うやつ違うじゃん。
でもそのパターンのもじゃもじゃとも言ってなかったし、
大きく
分けるとこれは俺だと思って、
だいぶ大きく分けすぎじゃないかな。使い古した金だわしみたいな。
いやいやいや、
ケバケバの
捨てるしかないやん。汚れも取れねえし、
もはや針金じゃねえかよ。
いやでもいいんじゃないですか。でもそういうのあると嬉しいからね。
そうそうそう。
もう誰が認めなくても、俺だけがそう思ってればいいみたいなのあるからね。
う
ん、
そうですね。
だからもうもじゃもじゃって今後アニメどのアニメの中でも出てきたらもう僕のことと、します。
うん、決まってしまいました、
ね。俺も今思い出したけど、アイカツの一番最初の一期かな。
はいはいはい、
お母さんが能登さんなのよ。
はいはいはい、
で旦那さんの名前がどうやら太一って話して、能登さんの声で太一くんだったかな、
はい、
言ってるのを俺未だに消さずに持ってるから。
そうそうそうそうそう。
僕も何度も言ってますけど、ラブラボで、女が、ちょっと活発な方の女が、
はいはいはい、リコが、
リコが、なんか、誰かに、あいつに、問いただしたいっていうのは、問いただしとしてはたまんなかった。
こんなもう自分の名前があんな嫌いなドイチューバー。だから芸名もドイチューバーにしたくらいの。言うのに。まあ、みんなやってんじゃん。いい、罪ない。はい。
でもまあ、その、謎がどんどんなんか出てくる感じが、やっぱり、たつきさんっぽいなっていう感じがね、ケムリックさんも。
だからまあ、ケモフレも、その、ケムリクさんも、はい、まあ多少の因縁浅からぬみたいのはあるけれど、
はいはい、
ちょっとこう、同じ感じで謎がどんどん
出てくる
のがいいっすな、これは。いや、そういうことでですね。あ、じゃあちょっと今回、
はい、
前半長くなりすぎちゃったんでです
ね、はいはいはい、
今期アニメはこの辺の、今期アニメの話はこの辺でという感じなんですけれども、
はい、
この後 B パート、
はい。
ちょっと久々ですね、これは。はい、漫画、一冊集中トーク。
あ、コメンタリー。
コメンタリー。
バカ長えやつですね。
大丈
夫かな。
ということでですね、
はい、
この後は完結記念アマーマと稲妻最終12巻を語ろうネタバレあり注意をお届けしたいと思います。完結記念アマーマと稲妻最終12巻を語ろうネタバレあれ注意。
ネタバレあれ。
見逃して。 見逃してよ。
ちあれって
三四郎の小宮みたいな言い出した
ということでですね、はい、まあ、我々もこれ、いろいろ、まあ、
漫画をね、語る、まあ、はいはい、はありましたけれども。はい、
で、もうコメンタリーとして、読みながらトークをしていきますので、はい、当然これネタバレありになりますので、はい、ネタバレしたくない。まだ、甘々と稲妻12巻買ってないよっていう人はですね、はい、ここでもう、止めていただいて、はい、すぐ、書店に行って、あまあまと稲妻12巻、はい、まだ限定版もあるでしょうから、はい、買っていただいて、読みながら、一回読んでから、
読み終わってから、
読み終わってから、ね、はい、読み終わってからもう一度読みながらこれを聞いていただきたい、ね、ということなんですけれども、はい、どうですか、完結しましたよ。
いやー、びっくりしました。
うん。
子供の成長って早いですね。
まあ確かにな、かと思えば赤ちゃんになったりもしたからね。
そうですね。
だから、
そうなんですよ。
本編は、最終巻2話しか入ってないんですよ、
う
ん、
そうですね。そう、本編はね。は
い、で、そっからした俺は、番外編が、まあ5つかな、はい、入ってるということでですね。
そ
う、
その1、その2、その3、その4、ね、最終話っていうのが。
うん、ということで、ちょっとこの、第55話の、元気を出して金色チャーハンから、ちょっと、はい、語っていきたいんですけど、これだからお父さんがちょっと、
ちょっとかなんか入院というか、うん、まあ病気になっちゃって、
はいはいはいはい、
食欲もないから、
はいはいはい、
体調が悪い、
そうですね、うん、はい、胃腸炎になっちゃった、ね、ということでですね、
お母さん亡くしてるし、
うんうん、やっぱつむぎがこうやっぱ気持ちが、うん、揺れちゃうわけですよね、うん、心配しすぎて、
うんうんうん、でもまあそれとは関係なく僕はその始まってすぐの、はい、どうどう今日もオーラ出てるっていうつむぎがもう可愛すぎて。
本当可愛い。
まずね、うん、まずここね、
うんうん、そしたら眩しいピカピカの2年生だっていうのが、
そうか、もう2年生か。
本当にさ、
本当この2コマだけでもう泣きそうになってましたね、
うん、もう。なんだろう、もう俺ら親戚の子供みたいな感じで見てるな。
そうですね。めいっ子の、
めいっ子で。で、まあそのつむぎちゃんが心配して、うん、で、まあ。まだ火使っちゃダメだよって言われてたんだけれども、うんうん、なんかお鍋使って料理作ろうとして、ちょっと怒られたりとかして、
うん、
うん。
やっぱ誕生日パーティーもね、うん、してた、なんか計画があったのに、
うん。でもやっぱお母さんを亡くしてくるからなんだよね、
そうそうそうそう。
この辺の、病気に関して敏感なところは。
このね、やっぱ、具合悪くしないでよ、うん、
そう、ここね、お父さんがそう、火を使っちゃう、うん、気持ちは嬉しいけど、火傷したり、たらもう、じゃあ具合悪くしない、ここな。
で、まあ、とりあえず、ヤギちゃん家に行きまして、うん、まあ、いろいろあって、そして
頼れるわ、ヤギちゃん。
はいはい。
ね、
で、小鳥ちゃんとしのぶちゃんも来て、みたいな感じなんですけれども、うんうん、ちょっとね、うん、僕ね、うん、僕はちょっとヤギシノブファンなんで、
はいはいはいはい、
まあこれ後々まあ喋りますけれども、
はいはいはいはい、
明確なあれってないじゃないですか、はい、そのこのヤギちゃんシノブちゃんに関しては、
はい、
ただシノブちゃんがここで来た時に、
はい、
お父さんがヤギシノブさんと連絡取ってるんだっつったら、うんうん、まあヤギちゃんが違う違うバイトしたいんだと、
うんうんうん、
でシノブちゃんがですね、まあ、引っ越したけど、もうだから大学なってんだよね、多分この時点では。
ね、
はい、はい。引っ越したけど、まあ、週一くらいは実家に顔出したいから、こっちに戻るなら、ついでにバイト入れればよくないって、みたいなこと言うんだけど、うん、このちょっと汗。
そうなんです。二人とも汗かいてるんですよね。
そう、俺ね、うん、これ。
うん。
俺、ラブ探偵だから。
ラブ探偵
藤原初期か俺かって言われてるくらい。
いや、これはでもそうでしょ。
うん。だからちょっとね、まずここ僕はこの話の本編に絡まずともキーポイントですね、
うんうん
うん、ここは
汗ぴょんぴょんね、
はいはいはい、
うんうん、
でまあそれでいろいろあってチャーハンを作って、
うんうん、
でお父さんは治ってる、ただお父さんが作るんだね、そう、これは
そうそうそうそう
そう、
で治ったら食べようねっていうような、
うん、
うん、感じになると、
うん、
さ、そしてこれ本編最終話ですね。
ずっと元気でいて
これダメだな。
さあ、でまあ検査の結果が出て、
はい、
大丈夫だったと、うん
うん、はいはいはいはい、
で、パーティーをするってことになるんですが、
つむぎが本当なんかもう大人になったなと思うんです。もうやっぱなんか表情とかも、
うん、
こいつ男知ったんじゃねえだろうなって思っちゃいましたもんね、
一巻から見てるとね。
まだ早いお前にはっていう。
で、まあ、お父さんが、はい、まあ、病院一緒に紡ぎと帰ってきて、はい、で、まあ、いつものメンバーとも合流して、はい、じゃあ家入ろうかっつったら、はい、紡ぎがちょっと待ったっつって、うん、みんなで中入って、うん、飾り付けを、
はいはい、してましたっていう、うん、お父さんの。いやー、
あとでも俺この小鳥ちゃんが、あの仏壇の、ねね、紬ちゃんのお母さんの遺影に手をペコってこう手を合わせるとこなんかはちょっとグッときますわな、
ね、うん、
さあこっからですよ。
いやでもこれ紬も、あ、紬、あの小鳥ちゃんもだんだんちょっとお母さんに似てきてる感じありますよね、うん、その、うん、まあ大学生になって、うん、胸もちょっと大きくなった。
いや、あの疑問形で言わないで。お前の中でもう答え出てんだ
よ。ああ、そうなんだ。やっぱそうだよね。
そうですよ。
そらそうですよ。
あの大学になったって大きくなる人は大きくなるんですよ。ねえ、まあで、紬が米を研いだり
して。そう。このね、見守ってる二人のこの表情なんて、うん、もう夫婦の。
いや、そうよ。
もう米洗ってんの見て、うん、
お父さんと、
うん、
だってもうそれ見て、ヤギ氏のコンビが親バカだ親バカだって、
うんうんうんうん、
親ってことですからね、小鳥ちゃんも含め
て。お前らも仲良さそうだな、当
てられっぱなしだもん。読むのやめたっと。でもこれはだからご飯のおかずをいっぱい作るんだね、みんなで。
そうですね、
うん、
あれ山形の出汁とかね、うん、
はいはい、
だおいしんぼでたまにある回です
よ、
ね、
うん、
飯ガツガツ食うやつね、あの飯の友だっけ、
おのおの飯の友を持ってきて、
そうそうそうそう、飯を飲み込む、米を飲み込む、なんか感触を味わってないな、うん、おいしんぼの話いいんですよ、
すいません。
本編書きですけど、海苔の佃煮って作れるんですね。
まあまあそりゃまあそうでしょうけど、
わかんない。だからいわゆるご飯ですよ的な感
じです
よね、
はいはい、
うん、でまたね、紬がどんどんね、このな味覚が渋くなってくるんですよね。
ね、
うん、
嬉しかった、うん、ピーマン食べれる、
そうそうそう、ナスピーマン炒め食べて、うん、
辛いやつ、
苦い気もするけどそこが好き、
うん、
うんうん、酒飲みなるよ、
いや本当ですよ、
いいね、
うん、
ご飯が甘くて美味しくて全部 OK になる、
うん、
うん、いやこれはいいですよ。
そうなんですよ。でこれがなんでその白ご飯、そのご飯かっていう、その最終話でっていうのはやっぱり1話でやっぱりご飯だったからっていうことですよね。その本編、
ね、そう、そうです、
土鍋ご飯を最終話にもう一度っていう、うんうん、
やってくれるわ、うん、
そしてつむぎちゃんにこのお父さんがママのレシピを渡すんですね。
そう、
でこれは実はお父さんが、うん、奥さんが残したレシピ帳に自分のも、うん、
はい、
書き加えてたと、
うん
うん、でこれは今度この続きを紬に書いていいんだよ、
うん、
でもねこれいいんですよね、
紬、うん、
がママとお父さんと紬の合体レシピだって言った後に、
うん、そう1回言うんです、
間違ったと、ママとお父さんと紬と小鳥ちゃんとヤギちゃんとしのぶちゃんと小鳥ちゃんママとあとあといっぱいみんなのレシピだね。
泣いちゃうよ。
泣く。これは泣くよ。
ごめんね、全部読んじゃって。
もう泣いちゃいますよ、もう。
これは来るね。
本当に。
そうなんですよ。これはみんなの作品なんですよ、これ。
ね、
うん、で、
そうですよ。
ご
ちそうさまでした。
ごちそうさまでしたの後に、これドイチューがさっき言った、
はい、
子供の成長が早いと。
いや、ほんとびっくりしましたよ。どうしたと思って。
寝てるお父さんを起こすと、
はい、うん、
それはもうこれ JK 紬ですよ、
ね、え、急にだからもう転生ものみたいな感じかな。
お父さんが、
はい、うん、だってこの後こんなにページ残ってんのに大人になっちゃうって、もうなこれなんか、え、急に何海藻、え、何、
え、なんか食材探しに行くの。知らねえ国で。いやーこれはねいいですよね、うん、うん、いやまた JK 紬がいい、
うん、
すごいな、ちゃんとなんかお父さんにこう言い寄ってるところの顔とか、
うんうん、
仲いいんだなっていうのが、ね、まあ後にも出てきますけど、
あとこれ紬ちゃんは、
はい、
結構もう小鳥ちゃんが、
はい、
もしお父さんと再婚するのは結構 OK なのかなってセリフもありますよね。
いや、俺これだからこのセリフなんですか、ね、
これでも黙々でしょ、これあの心のセリフじゃない。
あ、そうですそうですそうです、
あのかろうじて
多分喋ってるやつじゃない気がするんですよね、
うんうん、小鳥ちゃんなら嬉しいけど小鳥ちゃんにはもっと若くてかっこいい人がおまんといるだろうなっていう。
でもこれってだからどっち、俺はもうできてるもんかなって 思っちゃったんですけどね。こんな人がいいのかなみたいな。
まあ男と女ってこっちが気づかない間にくっついたりするからな。
まあまあね。
うーん、疎いからなその辺で、うん、
推測でしかない。
言ったはいいけどあまり同意を得られない、ね、俺も言ってて違和感があった。
世のリア充よりは恋愛漫画読んでます。
読んでるんですけどね。
俺もう何人もクリアしたんだ。何人も好感度上げて。で、ね、小鳥ちゃんのお店に行ったら、
うん、
久々に、うん、小鳥戻ってきた小鳥ちゃんと。
これ完全に巨乳になってます、
ね。なってますね。
なってますね。これは確実です。
これはびっくりしました。
そう。うん、これはもう年齢もね、うん、いい年になってますから。
はい。
紬がそう、うん、JK っていうことはその分、
うん、
JK だった小鳥はっていうことですから。
もうだいぶ、だからあのお母さんですから、
はい、
それはもういくつ受け継いでますから。
はい、ありがとう。
紬ちゃん、私とご飯作りませんが、これはもう先生、私と子供作りませんから。いやい
や、ちょめちょめと稲妻じゃないですか。何してんすか。まあでもだからね、本編最終回的には割とここで、
ここでもう、
ここなんです。
そうですよね。
さらっとこう、うん、まあでも余韻の残る。
うんうん、
素敵な、
これからも作っていくでしょうみたいな、うん、
でこっからですよね、
はい、
今度はちょっと遡るというか、うん、
はい、
まあ、
番外編です。
紬が生まれる直前の話ですもんね、
はい、だからお母さんを結構がっつりというか、
ね、うん、そうですね、うんうん、タイトルはママとお父さんと初めまして、
うんうん、だから紬がなぜお母さんのことはママと言って、
うんうん、
でママと言ってるのにパパと呼ばずお父さんと呼ぶのかみたいのをちょっとこう
時、
そうそう、答え合わせみたいな、
はい、
でも前にさ、生前のさ、その馴れ初めの話あったじゃん、
はい、
高校まだ女子高生だったお母さんが、はいはい、その時はなんかポワーンとしてる感じだったんだけど、はいはいはい、要はあの出産のとこに立ち会う形になるんですよね、
はい、
学校でなんか行っていいよと、今日出産、そろそろ出産だって
あの先生俺超好きです。
おばさん
ね、
ちょっと怖いんだけど、
う
ん、
そうそうそう、学年主任っぽいような、
そう怖い厳しい人なんだけど、
なんか病気じゃないんだから、うん、そんな周りが心配しなくていいのや、うん、みたいに言っときながら、うん、いや今実はちょっと陣痛来まして、うん、っつったら、
でも職員会議やってるんだよね、
なんかね、そうそう、うん、何でしたっけ、
出産は病気じゃないけど一大事ですよ、
う
ん、
そう
どうせこの後は配置の発表くらいでしょうね、先生方って結構推しが強いからこそ周りも、うん、あ、じゃあいいっすかね、うん、みたいな感じになって、うん、焦って事故らないようにね、
かっこいいわ。
でそのお母さんのイメージがほわーんとしたのあったけど、はい、やっぱ出産っていうのはこれだけ大変なんだっていうのが、
うん、
お父さんが飛び込んできたら無事切れるっていう。何してんの、あっち行っててって。まあそれは
鬼の行動
ですね。まあなんでしょう、気恥ずかしいのもあるんでしょうし、はい、あまりそういうところを見られたくない好きな人にっていうのあるのかもしれないけど、ここでも逆に俺好きでしたね。
うん、
人間味があって。
ね、
いや、お父さんもいろいろあったんですよ、ここ来るまでに、うん、ね、あの2ページにセリフなしでまとめられてますけど、
だから転んだおばあさん助けたり、迷子の子供を助けたり、
そう、渋滞に巻き込まれたり、
そうそう、
いろいろあった中急いで来て、
で迷子いて見なかったことにしようかと思ったけど、これから子供にできるのに子供に冷たいってなんかってこにょこにょ、わかるわかる、うん、で紬っていう名前がね、最初なんか鳥の名前がいいねみたいな話になってて、でちょっと鳥っぽいし、うん、あとはなんか意味合いもいいしみたいな感じで、でお母さんは自分のことをママって呼んで、お父さんは自分のことをお父さんって呼ぶので、こう
一緒にしないの、統一しないの、
でも一番最初に言ったセリフがこれまたいいですよね、紬を象徴するかの
よう
ママっていうのかなと、
ママって言って、え、ママって言ったらまんまだよね。
飯かい。
そうか。そうだな。これは飯を食う漫画だ。
そうですよ。そうですよ。さあ、そして、はい、次はですね。
その2。
これはあれだから、小鳥ちゃんたちがもう成人式を迎えたくらいの話ですね。
これこそ、ヤギ氏と、うん、もう、しのぶちゃんの、
そう、
酒とつまみと大人と子供。
俺の番外編でこれ一番好きかも。
うん、これめっちゃよかった。うん、
まあ、お祝いってことで、どれでも一本開けていいぞ、二十歳になったから、
うんうんうんうん、
でも、もう二十歳になった時点で、
はい、
その友達三人で、
うん、
飲んだと、飲んでみたと、
うんうんうん、
そしたら、初二日酔いになって、
はい、
ひどい目になったみたいな話から入りまして、で、結構でもお酒って美味しいのかな、みたいなとこから、
うんうん、お酒って美味しいですかっていう小鳥さん、小鳥がね。
うん、
聞くんですけども、
つむりがね、ソムリエしてくるんですよ、ね、
う
ん、
そう
選んであげる。
かわいい。
でもこれがやっぱまとえてんですよね、うん、原材料を見て、
あ、ね、
これは麦でしょ、芋でしょ、うん、みたいなこと言って、うん、で日本酒これはお米だよって、
うんうん、
でこれこそ小鳥ちゃんにふさわしいお酒でございますって言って、うんうん、で結局日本酒に合うのはご飯のおつまみっていうことで、うんうん、こうみんなで食べたりすると、うんうん、これはね素晴らしい。まあでも飯食うシーンいいなこれ、
いいですね、
うん、でもやっぱりこのなんだろう、女の子がお酒飲む二十歳を超えて、うんうん、
はいはい、
いいっすな、
うんうん、で同じおかずを食べてるんだけど、うん、やっぱり紬はお酒飲めないから、
うん、
サイダ
ーを、うん、かわいいんだよ。
紬はシュワシュワサイダーと牛のやつ
ちょっといいグラスかなんか用意して、
そうそうそう
これなんか
雰囲気でこう、うん、味わっちゃったりして、
プハーうまいっていうね、うん、
お酒っぽかった、うん、お酒っぽかったじゃない、
ポカ
お酒っぽかっただから、
ポカッターですからね、うん、
でここですよね、
はい、
ヤギちゃんハイボールかビール飲みたいって、う
ん、はい、しのぶちゃん
が、しのぶちゃん
言ったらヤギちゃんが、
はい、あまりハイペースで飲むなっつって、うんうん、これもこれなんかももう、ね、
もう、そう、それはもう
ヤギチンって言ってるもんな、
うん、俺にだけ教えてくんねえかな、もう付き合ってるかどうか
本当はね、どうなのか ね
でやっぱり紬はちょっと寂しがるんですよ、
ね、
みんなと一緒にまだお酒飲めないし、うんうん、あと10年以上あるのかと、
うん
うんうん、その時もみんなこれやってくれるっつったら、
うん、
やるよ、待ってる待ってるって、10年なんてあっという間だからだ、これいいっすよね、
うん、
でこの後
この後ですよ、
うん、このヤギちゃんとしのぶの背中、
うん
う
ん、
もう
これすごいですよ、
ね、もう熟年ですね、うん、ここの夫婦感は。
俺今回のこの話はね、全ページ環境ビデオにしてほしいなんかもうただただ流してほしい、
ね、争いなんてなくなりますよ、もう、うん、
と、あ、ここいいっすよね、このヤギちゃんとしのぶの会話、
うん、
なんかこう同じものをずっと好きでもそれはそれで幸せなんじゃないかな、
これもちょっとね
覚えられるよ、
うん、
でヤギちゃんがあんまり急に大人に並んでくれますか、うん、私は私だよ、あ、もう素敵、
これもちょっと捉えようによっちゃなんかその変わらないとか、
うん、
ちょっと今のお互いの気持ちに関しても言ってんのかしら、
う
ん、
変わらないまま新しいことも覚えられるっていうのはそういうことなんじゃないか、
う
ん
う
ん、
ね、
変わらないまま、
そうですよね、
でも最後のコマがちょっとポワンとしたので、こうちょっとこっちがカウンターに、
うん、
キッチン側にと2人でやってるのが、
そうそうそうそう、
これ将来2人で店やるんですか、
う
ん、みたいな
っていうことですよね
つうかもうできてんなこれ
ね、え、
うん、俺わかる、
本当ですか、
ラブ探偵だな、
ラブソムリエ、
ラブソムリエ
あのラブ探偵っていうネーミングがちょっとな
あのかぐや様見てください、
ああそうなん
です、ね、藤原初期がまたアホの子が、
ああそうなんですね、
そんなこと言い出したんです、
そうなんですね、すいません
えらいアホの子真似てますね
アホの子大好き、そして番外編3、俺が紬が小6か、
うん、
小6になってんすな、でこれが小鳥ちゃんが遠くへ行くという
ちゃう、
あ、はいはい、
そっか、
はいはい、
冒頭は小6だけど少し戻って紬小5の春休みか、
うんうんうん、あの髪の毛のやつな
ん
ですね、
うんうん、まあこれ小鳥ちゃんがね金沢に行くということで、
うん、
うんうんうん、だからこれはだからあの多分大学終わって
その
料理修行か、
そうですね、まあ
だからあの実家の小料理屋を継ぎたいから、はい、ちょっと修行に、
うん、この時のもう小鳥ちゃんなんて小鳥さんだもんな、
小鳥さんですよ、もうちゃんなんか言えないですよ、
大人だよな、
うん、でお互いの髪の毛をね、うんうん、こうちょっと羨ましがったりとかして、
うん、
でここなんですよ、ここ、
はい、
あの小鳥ちゃんが、うん、いや小鳥さんですな、
小鳥さんが、
さんが、
はい、
先生ってあのお父さんのことを言ったら、紬、
うんうん、
がワンペナと、
うん、
先生呼び封印ゲームっていうのをやってる、
うんうんうんうん、
だからもう癖だし先生呼びでいいでしょっつってんだけど、先生呼びをやめて、これはだからもしかしたら紬なりの、
そうなんです、
そうですよね、
采配なのかなっていう、もういいんだよみたいなね、
もうもうそういう禁断の愛じゃないよっていうね、行、
うん
うん、かないで、
あー、これはね行ってほしくないんですよ、俺もそう思ううん、うん、あ
で、でまあね、
そうそうそうそう、
電話して、
うん、であのパフェを一緒に紬と食べに行く、は
い、もしもし犬塚さん、
あ、これこれこれこれ
これよ、
この先生のこのセリフがもう超好きでした、うん、最初の冒頭で早く帰っておいでよみたいなのを、うんうん、で
言っといて
見送っといて、 なんか。
で、あの、まあ、うん、パフェ食べに行っていいですか、うん、っていうことで。うん、そしたら、
つむりも夕飯食べるからちゃんとっつって。
そ、
うんうん、
したら、遅くならないで、いや、ゆっくり話しておいで。いや、
これ、
最高だよ。
こういう親でありたい。
子供がいつ、
ダメだろう
な。まあまあ、おい、すいません。いや、
俺は今、トリップしてんだよ。
はい、はい、すいません。
あとはもう、俺とかもう、無粋だから、え、俺も行っていい、俺も行っていいとか。
バカ、バカ、バカ。
全然空気読まれる。
バカ、バカ。
俺も、俺もだって、うん、巻かれるよ、もう。二人で走って、路地入る。で、これでね。
で、まあ、パフェ食べに行きました、という。
そして、小鳥ちゃんを見送りましたと、うん。そして、誕生日にお父さんからプレゼントがある。
うん、
で最初なんだ
ドライヤーか
ヘアアイロンかってしたらスマホだったんですね、うんうんうん、はい、小鳥さんと連絡取りやすいだろうっていう、
もうスマホ持たせても大丈夫か、
うん、
どうしよう、
そうね、素晴らしいっすわ。そして番外編その4、うん、
はい、
これ紬にもあるんですね。
俺これ結構好きでした。でも
これ好き、うん、
中二の反抗期、
もうね、反抗期、うん、
これはいいですな。これは
扉絵が最高ですね。
スケバンデカ
スケバンデカみたいな、うんうんうん、
ポニーテールにして、うん、初代ですよ、斎藤幸バージョンですよ、
ね、はいはい、
でまあちょっと反抗期になって、でもそれもちょっとお父さんがこの床で寝ちゃったりとかして心配だと、
うんうん、そうそうそうそうそ
う、
本当に本当の反抗期はもうこんなもんじゃないですから。
こんなもんないですよ、うん、俺なんて家帰ってなかった
よ。まあまあまあ、それはまあまあまあまあまあまあまあ、はい、
でまあちょっとあんなに仲良かったのに最近イライラすると、
うんうん、
でもイライラするっつって周りの友達が分かるって言いつつ、うんうん、あの洗濯一緒に干されてて最悪だったわみたいなこと言ってたら、う
ん、え
ってえそれは洗うのに、
うんうん、あれちょっと
えなんとなく嫌じゃないですか、つむぎはピンとこないんですね、
うん、
だから根っこではお父さん大好きなんですよ、うんうんうん、でまあいろいろあってでイライラしつつも、うん、
ちょっとでもね、
うん、
反抗期に喜ぶ先生も好きなんだけど、
ね、
うんうん、
ちょっとね、はいはいはいはいはい。
でまああ
のあいつらがまだ一緒にね、あの男の子、
あ、はいはいはい
はいはいはいはい、
まだ好きなんや、うん、つむりのことを
ね、
ちょっと意識してんねやっていうのが
意外と純愛なところありますよ、ね、
そうなん
です
よ。
でお父さん帰るとなんかつむぎが犬、あ犬じゃねえ、肉肉似てんすよね、はい、犬似てるってなんか、はい、肉似てんすよね、
はい、
はい、で何かっつったらな、豚の角煮を作ってて、うん、でこういろいろ話してたらいつの間にかこうちょっと、
うん、
あのなんかイライラも解けて、うん、お父さんと普通に話をしてて、
うん、
でもはって気づいて謝るんですよね、
う
ん、当たっちゃってごめんなさい、
うん
うん、
でその豚の角煮作ってたのも、
うん、
小鳥ちゃんから、
うん、そうなんですよ、
あれはね、うん、あのネタバレ最高だったな。
その角煮上手にできたよっていう写真を送って、それ見て小鳥ちゃんが、うん、あー美味しそうみたいなこと言って、ちょっと一瞬回想みたいのが入って、うんうん、こうお父さんと仲直りしたいって電話をかけてくる、
毛布に車つけて、
そうそうそうそう、
泣きながらみたいな、
もうね、
可愛いんだから
たまらんね。さあそして
こんな反抗期、
最終話か、
はい、
最終話がこれは
もう10件ですか、うん、
はい、
冒頭はちょっと昔の回想から入るんですが、受験ですね、
はい、行ってきますと、おうちご飯、うん、
だから高校から進路をどうするかっていう話なんですけれども、
う
ん、でやっぱりなんかつむぎちゃんはずっとお父さんといたい気持ちと、
うん、
やっぱ小鳥ちゃんみたく外に出てみたいみたいな気持ちがせめぎ合ってるんですよね、うん、
あのここはつむぎが小鳥ちゃんのお店に寄った時の、はい、小鳥ちゃんの、
うん、
いらっしゃいの時の、
うん、
大人っぽさ、うん、えぐくない、
ベニ刺して
る、そうそう、ベニベニ、この口元、うん、えぐくないですか、これ
これはもう
風格出てきました ね、
これはでももう旦那いる顔だよ。
確かに。
これはもう、あの、我々の目はごまかせる。また繰り返すか、あの言葉をと思われてるでしょうが。
はいはいはい。
ラブ探偵。
でが。
そうな、いや、ここは確かに思った。
ね、すごいですよね、うん、この。
ちゃんとトーン張ってるからね。
う
ん、
そう。
ビルに、うん。で、まあ、進路の話をお父さんと
やって、そうそうそう、
うん、で、なんか、
行きたいとこ、
行きたいとこあるんじゃないって、
外国とかつって、うん、
そこまで遠くないし、はっ、あ、うん、だちょっと北海道に行ってみたいっていう気持ちが紬にはあったんですよね、うんうん、
やっぱそう、亡き母の実家
です し、そうですね、うん、はいはい、
そうそうそうそうそう、うん、でもなんか回想で、うん、おばあちゃんがちょっとこう、うん、北海道住みたいって聞いたら、うん、ちょっとうんって顔になって、うんうん、紬ずっとお家にいるって、これはだから、うんうん、紬がいなくなったらお父さんが寂しいっていうとこなんでしょうね、う
ん、お父さんと一緒にいたいし、
ただこれ ね父は偉大でしたよ、
ね、うん、これはね、いいですよね、これこの仏壇の前で一人ビール飲むっていうのもね、うん、なんか
で君ならなんて言うかなって思いながら、うん、
でお父さんは寂しくないのと、うん、紬は、うん、
次の日ね、うん、紬は自由に好きなことを選んでいいんだよって言った時の、うん、紬のことです
もん、この
セリフ、寂しくないの、
うんうん、二人で頑張ってきたもんなって
、うん、だ私はお父さんは寂しくないの、うん、私はっていうので言葉が詰まって、うん、
グッてあってね、
で二人で頑張ってきたもんなっつって、うん、
でも二人で頑張ってきたけど二人きりじゃなかったよなと、
二人きりじゃない、
うんうん、
そうなのよ、
助けてくれる人がたくさんいただろう、うん、もう懐かしい、もう
そうそうそうそうそう
あのキャラ、このキャラが、うんうん
うん、スマブラですよ、もう
アバアバと稲妻スマブラ
調理器具持って戦うからで要はもっと出会いを、うん、人とは出会った方がいいよっていうことで、うんうん、背中を押すんですよね、
逆に大丈夫だよっつって、
でまあ進学というのはまあその学校見学に北海道に行きますと、
うん、でもこの食品栄養学をちょっと興味あるっていうのが、
ね、うん、
この病気の予防につながる、
うん、そう
してるっていうところなんです、やっぱ次ブレてないんですよ、
うん、
いいっすよね、美味しく食べて健康になるなら超ハッピーじゃんっていう、
うん
うん、いや素晴らしい、でもやっぱこの受験の横顔なんか
ね、
いいっすよね、
大人だな、うん、
でそのまんのやっぱりずっと紬のこと好きな、
うんうんね、
こいつらが、ね、北海道
俺行くよって、うん、
ちょっと面白いのがこの二人喧嘩した後ちょっと仲良くなって
さ、ね、
土手で寝てる
これいいな、これ好き、
そうそうそうそうで最終的にご飯会を3人でやると、
はい、うん、まあ、合格しまして、
合格祝いを、
う
ん、
そうね、うん、合格祝い、
うん、
だから包丁がね、うん、うまくなったのも、ね、2人ちょっと出会ったからだし、
うん、
で何だったらお父さんが料理作れるようになったのは、うん、小鳥さんに協力してもらったからだし、うん、そして紬がいろいろこういうのに興味持ったっていうのはやっぱこの3人だからなんですよね、
うん
うん、
やっぱ小鳥ちゃんがこうタンタンタンタンってやってんのをおーってなります
よ、なりますよ、なりますよ、
あんなに刃物怖かったのに、
うん、うん、
そして紬を送るときにこれまた3人だけなんですよね、
うん、
いいのお見送りこんなあっさりで、うん、いいのいいの泣いちゃったら恥ずかしいじゃん、うん、と、うん、言いつつですよ、
やっぱりしててよかったよ、
うん、もう電車走りました、
はいはいはいはい、
でしばらく経ったら、うん、両方とも泣き出す、
これね、この小回りがたまらないですよ、うん、もう、
まあそもそもここの3人でいる時の、うん、やっぱりお父さんと小鳥さんの、
うん、
夫婦感はえぐいです
よ、ね、そうそうそう、あとはこの見送る時の、うん、なんかお迎えも2人で待っててほしいなって言ったら、
うん、
もちろんっていう言葉が
ハモってしまって、
うん、2人でこうなんか、
うん、
あらあらみたいなこと言い合ってたら、うん、紬がまた、うん、これはあるかっていう、
うん、
いいっすね、もうね娘公認なんですよ、
そうだよ、うん、もうい
や素晴らしいですね、
これはい、
うん、こうなんかここで手繋いでもいいですよね、
あそのまあ幕間の、
はいはいはい
はいはいはいはい、
でもこの後ちょっとまたおまけもあるんですけれども、はい
ね、
ちょっとね、お時間がね
はしゃぎすぎましたね、
前半も長かったけれども前半より長く喋ってますからね
えまだ3分ぐらいしか経ってないでしょ、
分じゃない
体感は
体感はね体感はね、いやでもねそういうことでね、
いや皆さんも読みながら聞いてください、うん、あっという間ですよ、
天山と稲妻大団円ということでですね、もう本当に素晴らしかったです。
本当に
限定版はマスキングテープとフルカラー歌手がついてきます、は
い、買っちゃいました、
はい、
買
いました、
はい、だからちょっと天隠先生の自作もね早く読みたいなっていうところもあるので、
うん、
う
ん
う
ん、
まあ、ということで本当に
ご期待です、期待です ね、
いいですね、
ちょっと我々を楽しませてくれました、うん、ということで、はい、
ありがとうございました、
以上完結記念天隠と稲妻最終12巻を語ろうでした。 はい、ということで、喋、はい、りすぎたんで、もう駆け足で。
巻きましょう。
はい。はい。とりあえずもう、ライブ告知。
はい。
はい。もう来週くらいになるのかな、
はい、
?3 月10日、中野440スタジオ、
はい、
トークライブ、二次元再退社の夜、ライト10、C パートより愛を込めて、
はい、
会場13時、開演13時半、終演16時予定、予約は1500円、当日1800円、で、入場は予約者優先で整理番号順となっております。はい、で、チケット予約は専用フォームで受付中、前日の3月9日の18時まで受け付けておりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。
再来週ですね。はい。
そう、あ、再来週か。はい。そして、4月14日日曜日は、これ、阿佐ヶ谷ロフト A で、トークライブ、二次元再退社の夜第9夜、嫁スタというタイトルでやらせていただきます。
は
い、
メインホール。
メインホールですね。
はい。はい、そして、会場は11時半、開演12時半、終演は15時半を予定。で、前売り2000円、当日2500円、共に飲食代別、要ワンオーダー500円以上、前売りは E プラスにて、発売中ということで、
はい、
そしてゲストは、3月に発表いたしますということで、
はい。
はい、でこれゲスト発表すると結構チケットバババッと売れちゃうかもしれないので、
そうですね、
なるべく発表前に押さえといた方がいいかなと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。
はい、
そして、5月まで予定されておりまして、
はい、
5月の12日日曜日は、こちら二次元再退社の夜ライト11、
はい、
これを阿佐ヶ谷ロフト、今までバーカウンターの方でライトをやらせていただいておりましたが、はい、初のメインホールでのライト開催ということで、
はい、
こちらの詳細はまた改めて発表しますということで、
はい、
まあ、全部来ていただけるとありがたいかなと思っております。
お待ちしてます、
はい。よろしくお願いします。
はい、
さあ、今回読めませんでしたが、このラジオではツイッターでの感想と宣伝を求めております。はい、感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい、そしてメール募集、普通歌感想質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ、俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。教えて松崎先生のコーナーでは、松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせて、スピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは、二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで、第165回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーです、はい。ちょっとね、一個だけツイッター言いますね。はいはい、
ぜひ。
4月14日、二次祭ライブ申し込みした。早くも、ありがたい。30代最後の日が楽しいものになりそうだ。いや、これはちょっと素敵なものに、ね、させてあげられるような気がするので。
楽しいですよ。
誕生日前日ってこと
かもしんないですね。
うわ。
なので、ちょっと、4月の。
うちらに捧げてくれる。
それはやめといた方がいいんじゃない
。いやいや、チケット買っちゃったから。
ああ、そう
チケット買っちゃったから。
夜は夜で別の、なんか、ライブ行った方がいい。
まともなやつ。
僕らで、うわ、来ても全然いいので、ね。
まあ、ということで、チケット買ってください。はい、ありがとうございます。